第十五章、一節から十一節。兄弟たち、私があなた方に告げ知らせた福音を、ここでもう一度知らせます。これは、あなた方が受け入れ、生活の拠り所としている福音に他なりません。どんな言葉で、私が福音を告げ知らせたか、しっかり覚えていれば、あなた方は、この福音によって救われます。さもないと、あなた方が信じたこと自体が、無駄になってしまうでしょう。最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。すなわち、キリストが、聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また、聖書に書いてある通り、三日目に復活したこと、ケファに現れ、その後、十二人に現れたことです。ついで、500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かはすでに眠りについたにしろ、大部分は今なお生き残っています。ついで、ヤコブに現れ、その後すべての人に現れ、そして最後に月足らずで生まれたような私にも現れました。私は神の教会を迫害したのですから、使徒たちの中でも一番小さなものであり、使徒と呼ばれる値打ちのないものです。神の恵みによって、今日の私があるのです。そして、私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての人よりずっと多く働きました。しかし、働いたのは、実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。とにかく、私にしても彼らにしても、このように述べ伝えているのですし、あなた方はこのように信じたのでした。十二節から三十四節。キリストは死者の中から復活したと述べ伝えられているのに、あなた方の中のある者が死者の復活などないと言っているのはどういうわけですか。死者の復活がなければ、キリストも復活しなかったはずです。そして、キリストが復活しなかったのなら、私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄です。さらに、私たちは、神の偽証人とさえ見なされます。なぜなら、もし本当に死者が復活しないなら、復活しなかったはずのキリストを神が復活させたと言って、神に反して証をしたことになるからです。死者が復活しないのなら、キリストも復活しなかったはずです。そして、キリストが復活しなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお、罪の中にあることになります。そうだとすると、キリストを信じて眠りについた人々も滅んでしまったわけです。この世の生活でキリストに望みをかけているだけだとすれば、私たちはすべての人の中で最も惨めなものです。しかし、実際、キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。死が一人の人によって来たのだから、死者の復活も一人の人によって来るのです。つまり、アダムによってすべての人が死ぬことになったように、キリストによってすべての人が生かされることになるのです。ただ、一人一人にそれぞれ順序があります。最初にキリスト、ついでキリストが来られるときにキリストに属している人たち、ついで世の終わりが来ます。そのとき、キリストはすべての支配、すべての権威や勢力を滅ぼし、父である神に、国を引き渡されます。キリストはすべての敵をご自分の足の下に置くまで国を支配されることになっているからです。最後の敵として死が滅ぼされます。神はすべてをその足の下に服従させたからです。すべてが服従させられたと言われるとき、すべてをキリストに服従させた方自身がそれに含まれていないことは明らかです。すべてが御子に服従するとき、御子自身もすべてをご自分に服従させてくださった方に服従されます。神がすべてにおいてすべてとなられるためです。そうでなければ、死者のためにバプテスマを受ける人たちは何をしようとするのか。死者が決して復活しないのなら、なぜ死者のためにバプテスマなど受けるのですか。また、なぜ私たちはいつも危険を冒しているのですか。兄弟たち、私たちの主キリストイエスに結ばれて私が持つ、 あなた方に対する誇りにかけて言えば、私は日々死んでいます。単に人間的な動機からエフェソで野獣と戦ったとしたら、私に何の得があったでしょう。もし死者が復活しないとしたら、食べたり飲んだりしようではないか、どうせ明日は死ぬ身ではないか、ということになります。思い違いをしてはいけない。悪い付き合いは良い習慣を台無しにするのです。正気になって身を正しなさい。罪を犯してはならない。神について何も知らない人がいるからです。私がこう言うのは、あなた方を恥じいらせるためです。35節から58節。しかし、死者はどんな風に復活するのか、どんな体で来るのか、と聞く者がいるかもしれません。愚かな人だ。あなたが撒く者は、死ななければ命を得ないではありませんか。あなたが撒くものは、後でできる体ではなく、麦であれ、他の穀物であれ、ただの種粒です。神は御心のままに、それに体を与え、一つ一つの種にそれぞれ体をお与えになります。どの肉も同じ肉だというわけではなく、人間の肉、獣の肉、鳥の肉、魚の肉とそれぞれ違います。また、天上の体と地上の体があります。しかし、天上の体の輝きと地上の体の輝きとは異なっています。太陽の輝き、月の輝き、星の輝きがあって、それぞれ違いますし、星と星との間の輝きにも違いがあります。死者の復活もこれと同じです。巻かれる時は朽ちるものでも、朽ちないものに復活し、巻かれる時は卑しいものでも、輝かしいものに復活し、巻かれる時には弱いものでも、力強いものに復活するのです。つまり、自然の命の体が巻かれて、霊の体が復活するのです。自然の命の体があるのですから、霊の体もあるわけです。最初の人アダムは、命のある生き物となった、と書いてありますが、最後のアダムは、命を与える霊となったのです。最初に霊の体があったのではありません。自然の命の体があり、ついで霊の体があるのです。最初の人は土ででき、地に属するものであり、第二の人は天に属するものです。土からできた者たちはすべて土からできたその人に等しく、天に属する者たちはすべて天に属するその人に等しいのです。私たちは、土からできたその人の似姿となっているように、天に属するその人の似姿にもなるのです。兄弟たち、私はこう言いたいのです。肉と血は、神の国を受け継ぐことはできず、朽ちる者が朽ちない者を受け継ぐことはできません。私はあなた方に神秘を告げます。私たちは皆、眠りにつくわけではありません。私たちは皆、今とは異なる状態に変えられます。最後のラッパが鳴るとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると、死者は復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられます。この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになります。この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、次のように書かれている言葉が実現するのです。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。私たちの主イエス・キリストによって、私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。私の愛する兄弟たち、こういうわけですから、動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの苦労が決して無駄にならないことを、あなた方は知っているはずです。